おっしゃる通りで、多くの消費者の方々がそういうのを気にしています。ストロチウムについて気にしています。グリーンピースも調べていく必要があるなというふうに思っています。また同時に、まあ、日本政府にも要請し続けているんですけれども、どうも調査結果を、向こうの水産庁が発表する調査結果を見ていると、ストロンチウム、まあ、出ないだろうなというような回帰であったり、そういう時期に、サンプリングしているなというのは伺えますね。なのでこれからそっちの強化ということもやっていこうと思っています。今回どういうふうにしてこの、魚、商品を選んだかというのは、やはり放射能線の影響が、ある海域で取れる、まあ、産地というふうに表示されている、季節の魚、広く流通されている魚というのをあえて選んで検査をしています。なのでそういうところから貝類を今回、まあ、スーパーマーケットでの調査では選ばなかったというのはありますけれども、私たちは福島の海にもう毎月行って、そこで漁師の方々にサンプルを、提供していただいて、それの調査ということもしています。それの結果、が、まあ、数は少ないですけれども、例えば紫以外とか、そういうのは、検査をしています。第1回、これ発表5月の頭でしたけれども、セシウムで950ベクレルとか、そういう数値、やはり高い数値というのが見られますね。で、やはり海藻とか貝類とか、そういう、まあ、生態系のこう基盤となっているようなもの、ですね、っていうのはこれからも本当に調査を本当はしていかなくてはいけないものです。今水産庁が発表しているデータというのは本当に場当たり的で、漁師が取ってきたものをただ単に数値を出しているということですけれども、本当はその生態系全体を検査すると、そのためにはもっと計画性を持った、検査をしていく必要があるということは、グリーンピースも政府に対して言い続けていっていることです。そういう生態系全体を考えた検査調査をしていくということをしないと、具体的に生態濃縮がどういう影響を今後与えていくのかと、あるいはこう海流がどういうふうになって、そういう予測を立てるとか、そういうことも現状ではできないままなんですよね。今後どういうふうになっていくのかとっていうのは、セシウム137だけを考えても、半減期30年、約30年って長い、やはり海の汚染を考えても、僕たちが食べる食卓にあるお魚の汚染を考えても、30年間、セシウムだけでも30年間は気にしながら付き合っていかなくてはいけない問題になってしまっているわけですよね。なのでそれを消費者や小売さんや流通業界や漁師さんがどういうふうに考えていくのかっていう流れは、本当にそのリーダーシップは政府が取っていくべきだと言ってほしいというところは、要請していっています。福島の漁師さんに聞くと、震災が起きる前は放射性物質の検出は今の1000分の1以下だったというふうにおっしゃっていますね。あと一つ目ですけれども、やはり今回も冬の調査でマダラ、数値が出てますけれども、北海道産のマダラから、北海道っていうのを産地っていうふうに書かれているマダラから出てるわけですね。でも秋の、調査ですと、北海道を産地としていた、サンマですとか秋鮭とか、そういうところからは検出されなかったんですね。まあ、ここでよくわからないのは、マダラのようにこう深い海の深いところに住む魚が汚染されているのか、北海道の近くで、あるいは北海道だったら汚染されていないだろうと消費者が思うので、北海道に水揚げされているだけなのかというところですね。これがまさしく、スーパーは漁獲産地表示をしっかりしていくべきだというところですし、そのガイドラインを政府がきっちりと定めていくべきだというところです。で、市場に対しての働きかけですけれども、私たちがよく講演会とかセミナーを行っている中で、築地で働かれている方もよくいらっしゃるんですよね。で、築地、僕も自分で働いてて心配なんです。当初は一番最初の頃は少しずつ企業各社がこっそりと調査をしてたと。ただ今東京都がもうそれはしないんだと、水揚げ地でやっているからという理由でしないということを発表してから、もうしなくなったっていうふうに言っていますね。それはやはり小売一点一点で、機材を購入してサンプリングしているところもありますけれども、そうじゃなくて本来はやはり自治体、行政がしっかりと検査をして、そういうところは本当にサポートしていかなくてはいけないところだというふうに思っています。なので大手がもちろんこういう取り組みをしていくことはグリーンピース歓迎するんですけれども、それだけではなくて、それがそういった自治体のサポート体制を作るという働きかけのこう流れにしていく、いきたいというふうに思っています。
はい、では時間の関係で次の質問、最後、質問を締め切らさせていただきますので、はい、では前の方お願いします。
福 フリーのラジオパーソナリティをやっております増岡聖子と申します。お世話になっております。あのイオンさんなんかも放射線量を確認されるものは店頭に並べないというふうにおっしゃっていますけれども、こうして汚染が確認されたものに関してはどういうことになっているのかなというのがとても気になります。これがそれこそあの加工品に変わったりだとかっていうことで新たな拡散になるのではないかっていうような恐れがあると思うんですが、こうした汚染が確認されたものはどうなっているんでしょうか。
ありがとうございます。あのまさしく、その辺はこれからイオンさんもしっかりと発表していかないといけないところではありますね。加工品の話が出ましたけれども、あの第2回の、グリーンピースがやっている抜き打ち魚の調査でも、サバの水煮の缶詰、から 4.6 ベクレルというセシウムの数値が出ているんですね。缶詰の場合問題なのはこれ、サバ、水煮、缶詰、国産という情報しかないわけです。なので、まあ、国産なんですけれどもどこで取れたサバなのか、そもそも何サバなのか、いつ取れたサバなのかというものが全然情報として来ないわけですよね。でそこでこういう汚染が見つかってしまうと、もう本当に情報がないまま、選択することができないという状態です。やはりそれは問題なのだということで、グリーンピース、これからもその抜き打ち調査をやっていきますけれども、そこに、まあ、第3回としては加工品を含めて調査していく必要があるというふうに考えています。
すいません、社民党の福島みずほです。グリーンピースが魚の問題と海の汚染に積極的に取り組んでいらっしゃることに心から敬意を表します。週刊誌の記事が出る前後の時に水産庁と交渉し、やはり魚の検査のやり方そのものがおかしいんじゃないかというようなこともあの行政交渉をしたりしていきました。ですから今日もまた資料をいただいて、今食品の安全基準の見直しが厚労省が今やり始めていますけれども、その結果が出る前に魚やあの水産物についてもっと国会であの迫っていくことができればと本当に思っておりますので、みんなあの私もみんなも魚も好きですが、最近はなんか食べるたびにうんなんて思っているので、その点ではあのしっかり、放射能のチェック、まあ、今学校給食全て 全国やれなんていうことを交渉中なんですが、魚についてしっかり水産物についてあのまた知恵を借りながらやってまいります。であの、高杉さんがいらっしゃいますが、あのスピーディー の例えば全国の原発で事故が起きた時、風の向きやいろんなのでどう被害が広がるかっていう膨大な資料をもらいました。でグリーンピースも情報公開して検討を始めているということで、また連携をしたいというふうに思っています。で国会だと例えばこの間東京新聞が出しましたが、資源エネ庁がかつてメディアに対してチェックをやっていたことの記録なども全部あのもらったんですね。それはホームページにアップをするか、だから私たちが行政からもらう情報をできるだけ早く、できるだけいろんな人に公表し共有して問題だとかですね、分析をするとかいうこともまた皆さんたちとしっかりやっていきたいと思っています。まあ、エネ庁は現在はインターネット上のチェックを税金かけてやっていますので、それは即時やめろと、愚かなことは馬鹿な無駄遣いはやめろということもですね、今もやっていきたいと思っています。ではあの水産庁に対しても、あるいは農水省に対しても、魚にまた厚労省も対象になりますが、魚について、海についての汚染の問題についてこれからもあのしっかり取り組みますので、ぜひまた知恵と力をあのグリーンピース、あるいはここにいらっしゃる皆さんもぜひ貸してください。よろしくお願いします。
はい、西子先生、本日は参議院本会議がある中お越しいただきましてありがとうございました。はい、続きまして民主党の橋本弁先生。
どうも、こんにちは、衆議院の橋本弁です。今ちょっと来たばっかりで、内実があまり詳しく分かりませんけれども、大変申し訳ありません。あのただあの放射能のですね、これ規制地の問題について来年4月がもっと厳しくするような形になると思いますけれども、あのお茶とですねこの魚の方はですね、非常にこれ今に至っても、非常に大変高い、数字が出ているという、私はちょっとうろ覚えですけど、あの聞いたことがあります。まあ、それはの理由があると思いますが、まあ、そういう意味で一つこのお魚の問題がですね、今日はあのテーマとして挙げられておりますので、まあ、ちょっとしっかりとまた勉強させていただきたいと思うんですが、ちょっと私も数字の方、ありますので行かせていただきますので、ちょっとまた一つの話のきっかけ、そしてまたこういう、グリーンピースさんがやってらっしゃるということを、まあ、おそらくそんなに多くの国会議員さん 話していらっしゃってないものですから、民主党の議員の一人として代表としてまた伝えさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。すみません。
下田先生、どうもありがとうございました。